皆様、おはようございます。先ほどはちょんぼしてしまいまして、申し訳ありません。どうか祈りを持って、間違いなく御言葉を伝えられるように、お祈りいただければ、感謝です。さて、ヨハネの手紙を、第1、第2、第3と見てまいりました。続いて聖書にまとめられていますユダの手紙、普段あまり読まない短い手紙ですけれども、この箇所も、同じような背景を持って書き送られた手紙でもあり、黙示録の前に置かれています。この、手紙の中心は誤った教えが入り込んで、しまっている状況の中で、3節の後半にありますが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じましたという言葉にまとめられています。信仰のために戦う、戦うというと、あまり、平和を、信じ伝えるものとしては、恐れ多い、あるいは避けたいと思うものですけども、人生に、戦いは、つきものです。イエス様も戦われました。聖書の中には確かに戦争が起こった現実が確かに伝えられています。今もまたその不安があります。ただ聖書が伝えているのは霊の戦いです。それは私たちの命を損なおうとする脅威に対して、またそのような意図を持って攻撃する方に対して戦うことです。それは滅ぼそうとする者に負けないで救うための働き、捕らえられた者に対して解放する戦いです。私たちは神様の許しの中で正しい平和の戦いを、命を守る戦いを成していきたいのです。それは今の社会におきましても安全を守るための戦い、命を守るための戦い、命を救うための戦いに日夜取り組んでおられる方々を覚えて、私たちも永遠の命を守るために、またもたらすために与えられている教会の戦いについてです。共に確かめてまいりましょう。もう一度3節を拝読してお祈りいたします。ユダの手紙第3節、愛する者たち、私たちが共に預かっている救いについて、私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたが、 生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。天の父様、あなたをあがめます。どうか私たちが脅かし、また迷い、そして霊の命を損なおうとする脅威に対して正しく主と共に立ち向かうことができるように、それは幸せを完成しまた守るためでもありますので、どうか愛を持って信仰を持って立ち向かうことができるように、どうか私たちを強めてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ユダの手紙とありまして、聖書にはユダという名前の方は多くいらっしゃいます。またイスラエルの十二部族、そしてキリストを排出した部族もユダ族でした。その名前の意味は主を褒めたたえようという素晴らしい意味の名前です。聖書に出てくるユダというとキリストを裏切ったイスカリオテのユダが有名ですけども、ヤコブの4番目の旧約時代の人物、始まりがユダなんですけども、部族の名前であったゆえに多くの人がユダという名を付けられていました。イエス様の弟子の一人もユダでした。この手紙を書きましたユダはイエス様の兄弟、肉の兄弟のユダです。エルサレム教会の指導者でありましたヤコブは同じくイエス様の家族で後に生まれた兄弟です。マタイの福音書の13章55節にその名前が出てきています。イエス様のことについて人々がこう言ったんです。地元の人ですね。13章55節、この人は大工の息子ではないか。母マリアといい、弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。ここに出てきますヤコブとユダです。ですからイエス様のことを幼い時から知っていました。共に生きていました。しかしながらこのマリアを除いてこの息子たちはイエス様をなかなか信じることができませんでした。しかしながら、イエス様がよみがえられた後にイエス様を信じたようです。パウロはコリントの15章の7節で、ヤコブにキリストが現れたと記しています。使徒の働きの1章の14節、 まだ聖霊が下られる前の出来事ですけども、エルサレムにキリストを信じた弟子たちは集まっていました。一章十四節に、ここに人たちの名前がありますが、十三節ですね。で、十四節にこうあります。彼らは皆、女たちとイエスの母、マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていたとあります。このイエスの兄弟たちの中に、ヤコブもユダもいたのです。彼も教会の一員として、また奉仕者として名を連ねていましたが、そして自分をこう紹介していますね。ユダの手紙の冒頭、イエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟ユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストによって守られている召された方々へ、憐れみと平安と愛があなたにますます豊かに与えられますようにと、こう書き出しています。ここにイエス様を信じて変えられた家族の一人としての証が記されています。ユダはキリストのしもべとされ、教会に仕えていました。キリストのしもべとして教会に仕えていたのです。ユダはこの点で私たちと同じ立場にありました。先ほど申しましたように、彼の兄ヤコブはエルサレム教会の指導者でした。彼もまたヤコブの手紙の冒頭にこう明かししています。神と主イエス・キリストのしもべヤコブが離散している十二部族に挨拶を送りますという、挨拶文が初めにあります。彼もまたイエスの弟であるという自己紹介しないで、キリストのしもべと自己紹介しています。人間的に言えばイエス様と一緒に幼い時から過ごしたということだったら、もっとイエス様のことをよく知っている、まあ、そういう意味で特別扱いしてもいいんではないか、まあ、そういう発想が生まれるかもしれませんけれども、彼はキリストに対しては兄とは呼ばず、主である救い主であると告白しています。そして自分はキリストのしもべである、そう自覚して生きていたのです。それはイエス様が教えられた通りです。マタイの福音書の12章の47節と48節に、イエス様の家族とのとしてのあり方、まだ信じる前だと思いますけど、このような出来事が記されています。マタイの福音書の12章の47節48節です。 イエスがまだ群衆に話しておられると、見よ、イエスの母と兄弟たちがイエスに話をしようとして外に立っていた。ある人がイエスに、ご覧ください、母上と兄弟方がお話ししようと外に立っておられますと言った。続けてお読みいたします。イエスはそう言っている人に答えて、私の母とは誰でしょうか、私の兄弟たちとは誰でしょうかと言われた。50節に飛びます。誰でも天におられる私の父の御心を行う人なら、その人こそ私の兄弟姉妹母なのです。そう言ってイエス様はご自身を信じて集まっている人たちを指して言われたんです。そういう意味で母マリアは別として、イエス様の兄弟たちはまだご自身の兄弟たち姉妹たち母たちご自身の家族とは見なされていなかったんです。肉のつながりよりも霊のつながりが、一緒に育ったからということよりも、ご自身を救い主として信じた救いのつながりこそが、イエス様と私たちを結びつけるものです。ユダは自分が、兄弟の中で、イエス様と違うことを、知っていました。そしてしかしながら肉親として育ったことを誇ってはいけない、この方は救い主なんだと、自分たちは確かに同じ家庭で育ったけれども、肉の兄である救い主を兄というよりも主と崇め、自分たちはこのお方のしもべなのだと、信仰のことを第一にし、そして自分たちの立場はこのお方が人類と共に歩むために用いられたものに過ぎない、そう受け止めていたのです。宛先、手紙の宛先ではこう励ましています。父なる神にあって愛され、イエス・キリストによって守られている召された方々へと、ユダ自身が、自身もそうなんですけども、神様に愛されている、そしてキリストによって救われ守られている、困難の中にありましたけど、召された、つまり救われた者として同じ立場だと、そう告げているのです。そして祈ります。憐れみと平安と愛があなた方にますます豊かに与えられますように。憐れみとは本来の幸いに回復させようとする神様の熱心な働き、平安とは神様との 平和と一致。愛とは御子をくださるほどの深い愛です。それらがますます豊かにされていくと。そのためにこそ私はこの手紙を書きましたとユダは挨拶されています。私たちも同じ恵みをいただいています。ユダと一般の人々以上に、私たちはユダからするならば、ヤコブからするならば、イエス様と時代も民族も全く違う中でキリストを知って信じたものです。しかし私たちもキリストにあって愛され召され結びつけられた救いに預かっているものです。クリスチャンの家庭で生まれ育った方も、またそうでない方たちも、私もそうなんですけど、でも同じキリストにあって救われ結びつけられたものである、そして祝福を共にいただいているものであることを、私たちは互いに覚えましょう。第二に、先ほど確認しました、伝えられた信仰のために戦うことの必要です。ユダの手紙に戻っていただけますか。この手紙が書かれた状況について、ユダはもともと救いについて手紙を書こうと心から願っていたとあります。イエス様の家族として生まれたものとしてイエス様を信じていませんでした。でも信じて救われた、自分がどのように救われたのかということを、またイエス様について一緒に育ったからこそ分かることがたくさんあったかと思います。それを伝えて、皆さんの信仰がもっと確かなもの、祝されたものとなるように尽力したいと、そう願っていました。もしそういう手紙が書かれていたらですね、いろんなことがもっとイエス様について分かったかもしれないと思って残念なんですけども、それより大切なことがありました。信仰のために今戦う必要があると。生徒たちにひとたび伝えられた信仰、つまり初めに正しい救いが伝えられたんです。しかしながら、それを覆そうとする脅かしが教会に入り込んでいる、その状況はヨハネの手紙が書かれていたのと同じ状況で、イエスがキリストであることを否定する、神の御子が人となって来られたことを否定する、それは世間の理屈に合わない、論理的でないと言って、神様を信じない常識に従って福音を曲げようとする働きが入り込んでいたからです。信仰をより豊かにする働きも大切なんですけども、救いの福音の最も大切な部分が誤りだと言 って曲げられてしまうことは、それよりも恐ろしいことといいますか、それを対策しなければ教会が、信仰がダメになってしまう。まず霊の命を守ることが大切だという状況があったのです。例えて言えば、大きな災害が起こったとき、私たちは命を守る行動を優先いたします。楽しみにしていた計画があったとしても、まず避難しますね。また病気で命の危険がある状況について、私たちが計画したり、また自分を整えたり、お家を整えたりということも、まあ、良いことだし大切なんですけども、まず治ること、また、感染症が広がっていたら、感染しないように対策すること、それを一番にしますね。霊の命もそうなんです。より整えられていこうということも大切で素晴らしいことなんですけども、信仰が失われてしまうような状況があったら、それはまず対応しなくてはいけないんです。私たちはいろんな聖書の教え、教会の教えありますけれども、命のかかっている救いの確信をより確かにすることを忘れないようにしましょう。それが危険にさらされていたら、私たちはまずそれに立ち向かえると言いますか、対応いたしましょう。じゃあ具体的にどんなことが起こっているかということで、4節から8節に、それは神様の裁きを受けるものとならないようになるための戦いでした。神様によって滅ぼされた方たちの例が三つ挙げられています。四節から八節。まず挙げられているのは五節ですね。あなた方はすべてのことをよく知っていますが、思い起こしてほしいのです。イエスは民をエジプトの地から救い出しましたが、その後信じなかった者たちを滅ぼされましたと。この時も人となって来られる前のイエス様が関与していらっしゃることが書かれていますが、イスラエルの民は全員エジプトから救い出されました。しかし約束の地に入れなかった人たちがいました。不信仰のためにアラノを40年間放浪することになり、そして神様に激しく逆らった者たちは撃たれましたし、また不信仰に陥った人たちは入れませんでした。せっかく良い出発をしたのにです。次の例は人類が堕落する前のことですけども、6節、またイエスは自分の領分を守らずに自分のいるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の鎖につないで暗闇の下に閉じ込められました。 御使い、神様に仕えるべき霊的存在ですけども、そのリーダーが、サタンですけど、その悪い堕落してしまった御使いの長に従って、堕落してしまった、もう御使いとは言えないですけども、堕落した天使たちを神様は暗闇の中に閉じ込めて悪さをしないようにしました。それでもこの悪い霊たちに従った者たちがいたのです。3番目に挙げられているのは、ソドムやゴモラなど滅ぼされた町々です。7節、その御使いたちと同じようにソドムやゴモラ及び周辺の町々も淫行にふけって不自然な肉欲を追い求めたため、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされていますと。アブラハムの時代、ロトもその誘惑に陥ってしまいましたけれども、火の裁きを警告にもかかわらず従わなかったこの町は滅ぼされてしまいます。なぜなら警告に聞かなかった。そして神様は侮ってはいけないことを知らせるために見せしめにされました。そのようなことが聖書の歴史の中で様々に起こって記されています。神様は侮るべきお方ではありませんし、神様に逆らって勝つことは不可能です。散々教えられていたにもかかわらず、福音を否定する方たちは無双と、根拠のない想像にふけって肉体を汚し、つまり神様に喜ばれない生き方をし、権威を認めず、神様の裁く権威、力を認めないで、さらには栄光ある者たちを罵っています。神様に喜ばれている人たち、神様のために、忠実に誠実に歩んでいる人たちを罵っていると、悪口を言って彼らを否定し、信仰者を否定してしまっています。このまま静観したり黙ったりしてはいけないのです。そうしたら信じようか信じまいかという人たちは迷ってしまいますし、信仰が確立する前に求めていた人たちも迷ってしまいますし、神様に祝福されて喜んで歩んでいる人たちが証しする力を、働く力を失ってしまいます。そうしたら神様の栄光はしぼんでしまい、そして救いの働きは頓挫してしまいます。それを放っておいてはいけない、戦うべきだと。悪に捕らえられている人たちが救われるために、信仰が傷ついている人たちが回復し元気づくために、立ち上がるように、そう訴えているのです。残念ながら今も形を変えて、クリスチャンがまた教会が 元気をなくしてしまうように働いている人たちがいますし、その背後で堕落した霊が働いています。私たちは立ち上がりましょう。どのように立ち上がるか、どのように戦うかはまたこれから見ていきたいと思いますけれども、肉体の命の危険の時に私たちは立ち向かいます。同様に霊の命が危険にされている状況ですと、同じように立ち上がる必要があるのです。親としては子供が元気なくなったら心配し、なんとかと思うでしょう。友達がそうだったらまたなんとかしたいと思うでしょう。夫婦のどちらかが元気なくなったらなんとかしたいと思うでしょう。私たちは家族として、悪やまた困難に立ち向かう心を持ちましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうか私たちの現実は平和の中にも様々な脅かしがあります。どうか私たちがそれを見過ごしにすることなく立っていくことができるように、また助けることができ、また立ち向かうことができるように、どうか立ち上がらせて、また戦うことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。